皆さんこんばんは、北山まみです。お元気ですか？やっとついに、テスト配信になりますけども、コズミックラジオ開始することができました。今年に入ってからポッドキャストでずっとこの番組の配信を考えてたんですけど、まあなかなか難しくて、できそうになかったんですけど、まあ、ようやく配信できそうな雰囲気になってきたので、今回はストリーミングになりますが、テスト配信してみたいと思います。早速なんですけど、このコズミックラジオのツイッターのアカウントを取りました。アットマークラジオアンダーバーコズミックで、アカウントがあります。ぜひ皆さんね、フェイスブックやもちろん北山まみでホームページもあります。そちらのメッセージでもいいので、これから応援メッセージでも嬉しいですし、こんなこと最近あったよとか、まあ、いろいろね、この番組に関する、お便りいろいろねお待ちしております。というわけで、まあ、始まって1分ちょっとで、もうこの先ねどうなっていくのかわからないようなドキドキ感が私にはあるんですけども、皆さんのそのレスポンスを頼りに続けていけたらいいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。それでは第1回目コズミックラジオ始まります。というわけで始まりましたコズミックラジオですけれども、ラジオはやはりこう何かねコーナーがあるとより盛り上がるんじゃないかなと思うので、今日は次回に向けて皆さんに質問したいと思います。それはですね、ズバリあなたの好きな小説を教えてください。本ですね。まあ、本もたくさんある、いろんな種類があると思うんですけど、まずは、小説という、カテゴリーの中でお願いします。まあ、好きなもので言えばね、 CD とか映画とか漫画とか、まあ、いろいろ聞きたいことはあるんですけど、まあ、その辺はきっとすっごく時間が、長くなってしまいそうなので、今回はまず、小説を教えてもらいたいなと思います。ちなみに私の、好きな本ベスト3を簡単に紹介させてもらうと、第3位は夏目漱石の心です。この本は中学の時に読んだんですけど、まあなかなか衝撃的な内容で、こうちょっとねトラウマになるような感じですけども、まあ第3位ですね。そして、第2位は吉本バナナさんのひなぎくの人生です。この本は昔ねライブに来ていたお客さんに、まあ、私に合うんじゃないかというので勧めてもらったんですけど、バナナさんをね好きになるきっかけになった一冊です。彼女の本はこう出てくる主人公の女性がこうすごく不幸な事件に見舞われたり、まあ、すごくね不幸な出来事があったりというねことが多いんですけど、でもそれがなぜかねこう絶望的に悲しく終わらないという、なんだかねこう、まあ、きっとね女性だったらわかるんじゃないかなというような、本当に独特な感性となんか強い眼差しで生きていく、まあ、女性を描いた本です。ひなぎくの人生、これ私の、まあ、第2位ですね。そして第1位はズバリ、パウロ・コエリョのアルケミストです。この本は私お風呂の湯船の中で最後読み終えたんですけど、本当にね一瞬こう頭がパーッと解き放たれるというか、こう本当に不思議な気持ちになりました。星の王子様とね並んでもう世界的にも、大ベストセラーの一冊なんですけど、私はやっぱり一番好きな本と聞かれたら、まあ、今はこの本が上がるなといった感じです。はい、皆さんはいかがでしょうか。 ぜひね、1冊でも2冊でも3冊でもおすすめの本、何でもいいので教えてください。もちろん匿名でもね構いません。次回に向けてぜひ皆さんの、心強い一票をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。というわけで今日は2016年2月16日の火曜日、今日はねちょっとアルバイトが休みなので、私午前中にこの収録をしています。というのも今日はねグラミー賞があるので、私ねちょっとワウワウに家が加入しているので、このグラミー賞生放送見たいと思ってね休みを取ってたんですね。でもう朝一からね、今日は小澤征爾さんが受賞したということで、ニュースにもなってましたけども、アデルがね今ねパフォーマンスをして、ちょっと私今録音を求めてそれをね見てたんですけど、本当に素晴らしかったです。ピアノとね歌だけでねパフォーマンス、これ多分前もアデルグラミー賞だったかな、なんかの時もねパフォーマンスがグランドピアノと歌だけでやってたんですけどね、やはりもうあの人の歌本当にすごかったです。ちょっと鳥肌立ちましたね。しかもこのグラミーのねたくさんのミュージシャンの前でもう緊張の中で歌っての余裕の表情はね、もう本当にもう北島三郎みたいな、ちょっと全然違います、すいません。いやでも本当にねすごい良かったです。ちょっと感動しました。この後ねレディーガガがねデビッドボーイの追悼パフォーマンスをやる予定だったりで、なかなかこう楽しみなんですけど、私ねレディーガガさん結構好きで、彼女のライブビデオも一度ね見たことがあるんですけど、本当にこの、同性愛者だったりこう、いじめられっ子だったり、こう世間的にもこうマイノリティなだったり、こうね、弱者の人たちのこう代弁者というような感じで、こうすごく、彼女自身の持ってるコンプレックスをもう一周回ってこうすごいパワーにして放出してる感じが、見ていてなんかね胸が熱くなるというか、すごくわーなんか勇気づけられるなというねものがあったりなんかして、こうポーカーフェイスというね有名な曲も YouTube なんかで見ると、ピアノの弾き語りをしている動画があるんですけど、これがまたね私結構個人的にはこっちの方が好きというぐらい、かっこいい、パフォーマンスで、すごくね好きな方の一人ですね最近では。はい、というわけで、こんな人の音楽の話ばっかりしててもあれなので、ちょっと私の曲もここで一曲聴いてもらいたいと思います。コズミックチルドレンのアルバムの中から、カラーオブラブを、今日は第1回目聴いてもらいたいと思います。このね最初のジングルにもなってますけども、聴いてください。どうぞ。
そうやってやってきた朝に僕は確かな命を感じた。手と手をつなぐようにシナプスが広がり、巡る血潮のはっきりとしたその意志を、何もないところから僕たちは生まれ、何もないところへと帰ってゆくのだ。朝一番の電車は一駅ごとに始まりへと向かい、果てない過去と未来を結ぶたった一つの点を作る。あの日ゴリラのような力で僕を子宮から呼び出したのは、小さな魚たちの大きな群れと森に潜む獣たちの声。わからないけどわかる、知らないけれど知っている。さあこれから見に行こう、人間が彩る鮮やかな色の景色を。
風に香る胸吸い込む、見
お別れの時間がやってきましたが、皆さんどうですか？楽しんでもらえたんでしょうか？大丈夫かな？本当に心配です。なんか続けていけるのかどうかもまあ分かんないですけども、まあ、とりあえず気楽に、気長にやっていけたらなと思います。では最後にライブ告知です。3月13日の日曜日に、なんばの空でワンマンライブフェイストゥーフェイスボリューム4があります。オープン6時半スタート7時2500円ワンドリンク別途です。今聞いてもらったカラーオブラブと同じメンバーで、ドラムに北畑俊明、ビオラに、地図を迎えて、お送りしたいと思いますので、皆さんぜひご予約ください。待ってます。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。寒くなってきたので皆さん暖かくしていい夢見て、また明日からお仕事頑張ってください。私も頑張ります。ではまた会う日までお元気で。さよなら。おやすみなさい。